声の広報、県からの便りです。平成30年7月号、発行、群馬県広報課。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集、災害に強い県土づくり、水害、土砂災害に備える、知事コラム、ベトナム国家主席が来県、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み、県民リポーターだより、今月号はお休み、コラム、ググッと群馬観光キャンペーン開催中、7月1日から9月30日、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会、夏休み中の子供の防犯対策をしましょう。とねぬまた、実りの里スタンプラリーに参加してみませんか。職場のトラブルの解決を支援します。児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届を提出してください。夏休み、食の現場、親子リポート書き方教室&工場見学会。身体障害者を対象とした県職員採用選考講座。台湾フェア in 群馬。群馬で就職。合同企業説明会、土屋文明記念文学館、企画展、童謡詩人、金子みすずの世界、みんな違ってみんないい、金子種苗群馬フラワーパークダリアフェスタ、イベント情報、赤堀発煙祭り、館林手筒花火大会、編集室だより、以上、目次を終わります。県の人口と世帯数。県移動人口調査、平成30年5月1日現在。県人口、195万1657人。対前月、プラス474人。男、96万4052人。女、98万7605人。世帯数、79万6637世帯。特集、災害に強い県土づくり、水害土砂災害に備える。風水害や土砂災害、地震噴火による災害、大雪による雪害など、災害はいつどこで起こるかわかりません。降水量が増えるこれからの時期は、特に大雨による災害に警戒が必要です。災害に備えて私たちに何ができるかを考えてみませんか。相次ぐ大規模な水害土砂災害。近年、台風や集中豪雨による災害が全国で相次いでいます。27年9月の関東・東北豪雨では、茨城県で鬼怒川の堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生しました。28年8月には、岩手県で高齢者福祉施設の入所者が、河川の氾濫による濁流に巻き込まれました。また、昨年7月の九州北部豪雨においても、河川の氾濫や土砂災害が起こりました。県内でも、19年の台風9号で県西部を中心に大きな被害が発生したのをはじめ、土砂災害や道路の冠水などが毎年のように起こっています。警戒が必要な大雨の増加。気象庁が、全国の昭和51年以降のアメダス観測値をもとに行った分析によると、1時間に50ミリ以上の雨の発生回数が増えています。1時間に50ミリ以上の雨とは、傘が全く役立たないほどの強さで、天気予報では、非常に激しい雨、50ミリ以上、80ミリ未満、や、猛烈な雨、80ミリ以上、と表現されます。また、1時間の雨量が20ミリ、もしくは降り始めからの総雨量が100ミリを超えると、土砂災害の危険性があると言われています。さらに最近では、 事前に予測することが困難な大雨が頻発したり、長時間続いたりする傾向が見られることから、大雨やそれに伴う災害が起こる可能性を常に考えておく必要があります。災害に備える。県は水害や土砂災害を防ぐため、河川改修や土石流を受け止める砂防堰堤の整備などのハード対策に以前から取り組んでいます。しかし、ハード対策だけでは防ぎきれない災害も想定されます。そのため県は、住民の迅速な避難行動を促すための情報発信の強化や、地域における自主避難ルール策定、防災マップ作りを支援しています。その他、県が管理するすべての河川を対象とした水害リスク想定マップを全国に先駆けて作成し、市町村に提供するなど、ソフト対策にも力を入れています。そして、これらのソフト・ハード対策を組み合わせて取り組むことで、災害に強い県土づくりを進めています。また各家庭で非常用の持ち出し品や備蓄品を準備したり、地域で防災訓練を実施したりするなどの取り組みも重要です。一人一人が災害に備えることで、災害の影響を最小限に抑えることができます。大雨による水害土砂災害に備える県や地域の取り組みを紹介します。県の水害土砂災害対策、ソフト対策、自主避難ルール策定、防災マップ作り支援、高齢者福祉施設などにおける避難計画策定、訓練の支援、河川監視カメラの設置、19河川34カ所に設置し画像を公開しています。土砂災害警戒区域などの指定。土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民に危害が生ずる恐れのある区域です。土砂災害防止法に基づき、県内で8965箇所を指定しています。マッピング群まで確認できます。URL http://mapping-gunma.pref.gunma.jp/.pref-gunma/. 問い合わせ先、県庁砂防課、電話ファックス後期、水害リスク想定マップの作成、県全域の県管理河川、428河川を対象に想定し得る最大規模の降雨、おおむね1000年に1回発生する降雨を上回る規模により浸水が想定される区域のマップを作成し、5月から公開しています。詳細なマップは、県庁河川課、県土木事務所で閲覧できます。URL http://www.pref.gunma.jp/.数字 40/h/40g_html 問い合わせ先、県庁河川課、電話ファックス後期、災害時の道路の救援ルート確保、緊急車両が通行する道路を迅速に確保します。河川への水位計の設置、既存の水位計のほか、増水時だけ観測を行う水位計を新たに264箇所設置し、情報提供を充実させます。緊急輸送道路ネットワーク、災害時に円滑な避難や迅速な救命救助などができるよう、防災拠点を結ぶ道路ネットワークを構築します。ハード対策、ダム整備、大雨の時に水をため、下流の河川の急激な水位上昇を抑えます。土石流対策、土石流を受け止める砂防堰堤を設置します。崖崩れ対策、土砂を受け止める擁壁などを設置します。落石対策、道路への落石や土砂の崩落を防ぎます。 河川改修。川幅を広げて流せる水量を増やします。
道路の代替ルートの確保。
災害時における代替ルートとしてバイパスを整備します。河川の抜木、堆積土除去。樹木や土砂を取り除き、流せる水量を維持します。堤防の強化。洪水に備えて強い堤防を作ります。土砂災害の経験を生かして、大雨による災害の発生に備え、住民の手で自主避難のルールを定めた防災マップを作成した、安中市上五間地区の吉澤恒夫区長に伺いました。地域の力で取り組む。上五間地区を含む五間地区では、昭和10年の台風による大規模な土砂災害で37人が亡くなりました。その後も土石流や崖崩れを何度も経験しています。3年前の台風では、地区内で崖崩れが発生し、道路が寸断されました。幸い怪我をした人はいなく、集落が孤立することもありませんでしたが、肝を冷やしました。人的な被害が出る前に、何か対策をしなければと考えていたところ、昨年、県の事業を利用した防災マップ作りの提案が市からありました。地区のみんなが賛成してくれたので、取り組むことを決めました。
災害の記憶を引き継ぐ。マップ作りのため、地区で3回集まり、過去に災害が起きたり、災害の予兆現象が見られたりした場所、避難場所などの情報を出し合い、自主避難のルールを定めました。
話し合いでは、自分の経験に基づく情報だけでなく、各家庭で語り継がれていた災害や予兆現象の記憶も多く寄せられました。
おかげで次の世代に残せるマップができました。また6月には自主避難のルールや避難経路を確認するため、完成したマップを使って訓練を行いました。今後は地域のみんなで定期的に訓練を行うほか、マップの内容についても見直すことができる体制を整えたいですね。
水害から地域を守るために、水害が起こりやすい低地における消防団の活動や災害への備えについて、館林消防団の野村正美団長に伺いました。消防団による水防活動。館林地区は以前から水害の多かった地域です。館林市内の防災訓練では、消防団が住民に簡易土のうの作り方を教えることもあります。昨年10月の台風21号では、新堀川が増水し、堤防から漏水しました。放置すると堤防が決壊する可能性があるため、消防署と協力して、月の輪工法という水防工法を用いて、約20カ所の応急措置を行いました。作業しづらい場所もありましたが、毎年、館林地区の消防団が集まり、技術の習得や向上に努めているので、臨機応変に対応できました。一人一人が災害に備える。3年前、鬼怒川上流の日光市などで記録的な大雨が降り、下流の茨城県で堤防が決壊しました。もし豪雨をもたらした雨雲が数十キロ西の渡良瀬川上流で発生していたら、下流の館林地区で大きな浸水被害が発生していたかもしれません。災害はいつどこで起こるかわかりません。大切なことは、災害が起きてしまった時に、被害を最小限に抑えることです。地域の防災を担う消防団は、災害時に全力で対処しますが、皆さんにも、自分たちの地域は自分たちで守るという意識を持って災害に備えてもらいたいです。日頃から確認、準備をしておこう。いざという時のための防災メモ。家族の連絡先や避難場所を確認してメモを残しましょう。家族の連絡先メモには、携帯などの電話番号、勤務先や学校とその電話番号を、避難場所メモには、一時避難場所と家族が離れ離れになった時の集合場所を書きましょう。非常用の持ち出し品、備蓄品チェックリスト。避難時にすぐに取り出せる非常用持ち出し品の準備。携帯ラジオ、預金通帳、印鑑、現金、懐中電灯、予備の電池、ライター、ナイフ、缶切り、 手袋、タオル、マスク、医薬品、身分証明書のコピー、下着類、生理用品、水、食料、携帯電話の充電器。復旧までの数日間に必要な非常用備蓄品、トイレットペーパー、カセットコンロ、家族の約3日分の水、食料、シャンプー、石鹸、救急薬品、歯ブラシ、毛布、ブルーシート、ビニール袋、筆記用具、携帯用トイレ、自分や家族に合ったもの、粉ミルク、哺乳瓶、おむつ、メガネ、補聴器、防寒着。台風や大雨が近づいたら、適切な判断のために、災害の恐れがあるときには、いち早く正確な情報を入手することが大切です。テレビやラジオ、防災行政無線などのほか、県がインターネットを通じて発信する情報も活用できます。県土整備部防災情報。県の県土整備部が所管する防災情報を集約しています。災害情報、通行規制情報、気象情報注意報、土砂災害警戒情報、河川水位情報、県内の雨量情報、台風情報、地震情報、積雪情報のほか、道路、河川の監視カメラ画像が閲覧できます。URL、http://www.kendoboosai-gunma.jp/ 問い合わせ先、県庁建設企画課、電話 027-226-3533、ファックス 027-224-1426、県防災ポータルサイト、防災ツイッター、気象警報、注意報の発表状況や、市町村が発令する避難勧告、避難指示、緊急、情報、避難所開設情報などが市町村ごとに確認できます。またツイッターでもこれらの情報を発信しています。災害ポータルサイト、URL、https://gunma.secure.force.com/防災ツイッター、URL、https://dwitter.com/大文字、G、大文字終わり、UNMA_BOUSAI 問い合わせ先、県庁危機管理室、電話 027-226-2255、ファックス 027-221-0158、問い合わせ先、県庁河川課、電話 027-226-3619、ファックス 027-224-1368、県庁砂防課、電話 027-226-3633、ファックス 027-243-1680。 以上で特集を終わります。大沢正明知事コラム。ベトナム国家主席が来県。国賓として来日されたベトナム社会主義共和国のチャンダイ・クアン国家主席が5月29日に来県されました。私は県庁の会談でベトナムには2度訪問し、経済交流や人材育成・活用に関する覚書を締結して交流を深めています。ご訪問を契機にベトナムと群馬県との友好関係がますます深まることを祈っていますとお伝えしました。国家主席からは、結びつきの深い群馬県を訪問しました、経済交流だけでなく質の高い人材の育成・交流を促進していきたいですとの話をいただき、
ベトナムの大学と連携した人材育成などについて意見交換を行いました。その後、国家主席は、多くのベトナム人技術者が働く企業を視察され、両国の技術者が一緒に連携して取り組んでいる姿などに非常に感動されていました。これからも海外との交流を大切にし、積極的に国際戦略を推進していきます。ググッと群馬観光キャンペーン開催中。7月1日から9月30日。水源県群馬ならではの水や、今年開通する群馬県境稜線トレイルなどの山、ユネスコ世界の記憶、神津賛否などの歴史を切り口に、夏の群馬の魅力を PR する観光キャンペーンを開催しています。県観光情報誌、ググッと群馬夏特集号。キャンペーン期間中の見どころやイベント情報などを掲載しています。配布場所、県庁観光物産課、県内の観光施設、道の駅、コンビニエンスストアのほか、JR 東日本、東武鉄道の主要駅、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアなど、その他、キャンペーン期間中のイベント情報などについて、詳しくは、ググッと群馬公式サイト、https://gunma-dc.net/をご覧ください。問い合わせ先、県庁観光物産課、電話 027-226-3386、ファックス 027-223-1197。 お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。医療先進県群馬を目指してを読みました。去年近所の人が倒れた時、ドクターヘリで搬送されて最悪の事態に至らずに済みました。地域で対応が困難な緊急の場合、ドクターヘリで救急医療センターへ搬送する体制があることは大変頼もしく安心です。中野城町、70歳。東京の群馬ちゃんちが移転するのですね。今度はレストランもあるようなので、ぜひ行ってみたいです。表紙のイラストにあったオレンジ色のレンギツツジは綺麗ですよね。いろいろな花見ができる群馬は本当に自然に恵まれていると思います。前橋市、53歳。掲載された人には群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。バイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報、期日、7月14日土曜日、開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、小高忠明。ピアノ、北村智樹。曲目、モーツァルト。ピアノ協奏曲、第23番、胃腸調。ケッヘル、488番。ブルックナー、交響曲、第9番、二短調。WAB109、コールス、2000年版。入場料、S 席、4600円。A 席、4100円。B 席、3600円。C 席、自由席、2100円。入場券販売場所。群馬音楽センター。チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下、
は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群協ホームページ、他のプレイガイドではお取り扱いはありません。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話、027-322-4316、ファックス、027-322-4943。夏休み中の子供の防犯対策をしましょう。夏休み中は子供だけで留守番をする機会が増えたり、屋外で遊ぶ時間が長くなったりします。子供が安全に過ごせるように、普段から家族で話し合う、困った時の対処法などを練習する、子供が見えるところに注意点を記載したメモを貼るなどの対策をしておきましょう。留守番する時の注意点。玄関のドアや窓の鍵はしっかりと閉めて、誰が来ても玄関のドアは開けない。来訪者には親が在宅中であると思わせるようにする。宅配便などは大人がいる時間に配達してもらう。知らない番号からの電話には出ない。知らない人が家に入ってきたらすぐに安全な出口から逃げる。外出するときの注意点。家族に誰とどこで何をしに出かけるのかを伝え、必ず帰宅時間を守る。どんな時も一人で行動しない。知らない人や車には近寄らない。車に乗った人に声をかけられても立ち止まらない。帰りが遅くなる時には家族に迎えに来てもらう。身の危険を感じたら、助けてと大声を出したり、防犯ブザーを鳴らしたりする。外出から帰宅した時の注意点。ドアの前で周囲に人がいないか確認する。家に誰もいなくても大きな声でただいまと言って家の中に入り素早く鍵やチェーンをかける。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356、ファックス 027-223-8100。 とねぬまた、実りの里スタンプラリーに参加してみませんか。期間11月30日金曜日まで。内容、観光農園や農産物直売所、日帰り温泉、サービスエリアなどの参加施設を回り、スタンプを集めて応募すると、抽選で温泉宿泊券など豪華商品が当たります。応募期限、第1回8月31日金曜日、第2回11月30日金曜日。応募方法、所定の応募用紙、応募用紙配布場所、スタンプラリー参加施設、県利根沼田振興局、県庁県民センター、沼田市役所、利根郡の町村役場など。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県利根沼田農業事務所、電話027823-0188、ファックス 027823-4597。 職場のトラブルの解決を支援します。県労働委員会は、労働者と使用者との間で生じた争いの解決を支援する専門的な行政機関です。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が公正中立な立場から両者の間を調整して、話し合いによる解決を目指します。相談内容を口外することはありません。電話での相談も受け付けていますので、雇用のトラブルで悩んでいる人は気軽にご相談ください。開所日、月から金曜日、祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。対象、県内にある事業所の労働者、事業主。対象事案、賃上げ、解雇、雇い止め、配置転換、出向、懲戒処分など、労働条件、その他労働問題に関する紛争、費用無料、申請方法、所定の申請用紙、申請用紙配布場所、問い合わせ先、 県労働委員会事務局、電話 027-226-2783、ファックス 027-223-7000、申請用紙は県ホームページ、http://www.perefe.gunma.jp/06/w/011001.html からも入手できます。児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届を提出してください。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は、次の届出が必要です。届出がない場合、8月以降の手当の支給が停止されますので、忘れずに手続きしてください。所得制限により支給を停止されている人も届出が必要です。児童扶養手当、届出期間、8月1日水曜日から31日金曜日、提出する届、現況届、一部支給停止適用除外事由届出書、受給から5年以上経過する人だけ、期間内に一部支給停止適用除外事由届出書、該当者だけが提出されない場合は、手当額の2分の1が支給停止となります。原則、早急適用はされないのでご注意ください。特別児童扶養手当、届出期間、8月10日金曜日から9月11日火曜日、提出する届、所得状況届、共通事項、その他、7月以前に受給資格喪失事由、婚姻などに該当した人は、資格喪失届を提出してください。8月以降に受給資格喪失事由に該当する予定の人は、現況届または所得状況届を提出する際に申し出てください。届出先、問い合わせ先、住所地の市役所、町村役場、夏休み、食の現場、親子リポート書き方教室&工場見学会、期日、7月27日金曜日、時間、午前10時から11時30分。会場、大塚製薬高崎工場。高崎市西横手町。内容、県内の食品関連事業者が実施している食の安全・安心に関する取り組みについて、親子で理解を深めてもらうため、リポートの書き方教室を開催し、実際に食の現場公開事業の登録事業者を取材します。大塚製薬高崎工場見学会も合わせて実施します。対象、県内の小学校または特別支援学校の小学部に在籍している児童とその保護者、定員20組、申し込み多数の場合は抽選、費用無料、申し込み期限7月19日木曜日必着、申し込み方法、はがき、ファックスまたは E メール、児童と保護者の住所、氏名、年齢、性別、学校名、学年、電話番号をお知らせください。申し込みには、親子リポーターの登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。応募用紙配布場所、県庁食品生活衛生課など、応募用紙は、県ホームページ、http://www.perefe.gunma.jp/05/d/621-0032.html からも入手できます。申し込み問い合わせ先、県庁食品生活衛生課、郵便番号 371-8570、電話 027-226-2431、ファックス 027-243-3426、 E メールアドレス kusika@brefunma.lg.jp 身体障害者を対象とした県職員採用選考考査第1次考査日9月23日日曜日第1次考査合格発表日10月5日金曜日第2次考査日10月下旬最終合格発表日11月9日金曜日職種行政事務警察事務学校事務受験資格昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに生まれ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの人、詳細は受験案内を確認してください。出願期間、7月27日金曜日から8月21日火曜日、電子申請は20日月曜日まで、出願方法、所定の出願用紙、群馬電子申請受付システム https://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、
東京都千代田区平川町、
群馬総合情報センター群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局、その他、詳しくは、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/saiyou/ をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話、027-226-2745 ファックス 027-221-6247 台湾フェア in 群馬期間7月6日金曜日から8日日曜日時間午前10時30分から午後6時7日は5時まで8日は4時まで会場県庁前橋市大手町内容台湾との交流に関する展示や習字などの文化の体験、台湾マンゴーや台湾かき氷などの食品の販売。入場料無料。問い合わせ先、県庁国際戦略課、電話 027-226-2295、ファックス 027-223-4371、群馬で就職。合同企業説明会日程8月7日火曜日8日水曜日時間午後1時から4時受付は正午から会場山田グリーンドーム前橋前橋市岩上町内容県内に本社または事業所があり正社員を募集する企業と新卒者などのマッチングのための合同企業説明会です。専門のカウンセラーによる相談コーナーもあります。対象、31年3月に大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校を卒業予定の人、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校を卒業後、3年以内の未就職者など、費用無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、当日の受付や企業の説明を受ける際に所定の受付票が必要です。 受付票は、県中小企業団体中央会ホームページ、http://www.chuokai-gunma.or.jp/ginzaikakuho/sHINSOTSU.htm から入手できます。当日会場でも入手できます。参加企業は、事前に、県中小企業団体中央会ホームページ、前期で公開します。問い合わせ先、県中小企業団体中央会、電話 027-232-4123、ファックス 027-234-2266、土屋文明記念文学館企画展、童謡詩人、金子みすゞの世界、みんな違って、みんないい。会期、7月14日土曜日から9月24日月曜日、火曜日、8月14日を除く、休館、時間、午前9時30分から午後5時、受付は4時30分まで、会場、県立土屋文明記念文学館、高崎市、ほどた町。内容、大正後期に500編以上の詩を綴った幻の童謡詩人、金子みすゞの優しく温かい作品世界とその生涯を紹介します。関連行事、記念講演会、日程、演題、講師、7月22日、日曜日、みんな違ってみんないい。みすゞさんの嬉しい眼差し。矢崎節夫。金子みすゞ記念館館長。9月9日日曜日。金子みすゞの詩の心。堺大学。長徳寺住職。時間午後2時から3時30分。定員150人。先着順。費用無料。申し込み方法。電話または事前に来館。定員に達しない場合は当日も受け付けます。詳しくはお問い合わせください。朗読イベント。朗読と音楽で紡ぐ金子みすゞの世界。期日8月4日土曜日。時間午後2時から3時。出演者安永明美。朗読者フッチー、オカリナ奏者。定員150人、先着順、費用無料、申し込み方法、電話または事前に来館。定員に達しない場合は、当日も受け付けます。詳しくはお問い合わせください。観覧料、一般410円、大学・高校生200円、中学生以下無料。申し込み・問い合わせ先、電話 027-373-7721 ファックス 027-373-7725 金子種苗群馬フラワーパークダリアフェスタ会期7月14日土曜日から10月21日日曜日時間午前9時から午後5時入園は4時30分まで会場金子種苗群馬フラワーパーク前橋市柏倉町。内容。園内で約200種、1500株のダリアがご覧いただけます。入園料。一般600円。中学生以下無料。問い合わせ先。フリーダイヤル。0120-1187-38。ファックス。027-283-8389。以上、インフォメーション、お知らせでした。イベント情報。県観光情報誌、ググッと群馬、夏特集号に掲載されているイベントの中から紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがあります。お出かけの際はご確認ください。名称、日程時間、会場、内容、費用、問い合わせ先の順に読みます。
赤堀蓮園祭り、7月15日日曜日、午前9時から11時30分。赤堀蓮園、伊勢崎市磯町。7月上旬から8月上旬に見ごろを迎える中国蓮の名所です。かき氷、数量限定、や地元で採れた野菜、先着150人の配布も行います。無料、伊勢崎市赤堀経済振興室、電話 0270-62-1151、ファックス 0270-62-7638、館林手筒花火大会、7月21日土曜日、午後7時30分から、館林市役所、館林市城町、館林藩主榊原氏発祥の三河地方に伝わる勇壮な手筒花火大会です。吹き上がる豪快な火柱と音は迫力たっぷりです。無料、館林祭り運営委員会、電話、0276-72-4111、ファックス 0276-72-9122。 編集室だより、特集の取材で災害時に使うための備蓄が必要だと分かっている人は多いが、しっかり準備できている人は少ないという話を聞きました。そこで我が家の備蓄品を点検したところ、賞味期限や使用期限が切れたものが見つかりました。揃えただけで安心せず、定期的に点検することが大切だと感じました。災害の発生を完全に防ぐことはできません。皆さんも備蓄品の点検や準備をしてみてはいかがですか。小林。以上で、声の広報、県からの便り、平成30年7月号を終わります。